エペソ人への手紙4章1節から6節。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられる、すべてのものの父である神はただ一人です。使徒信条は、我は聖霊を信ずの後に、聖なる行動の教会を信ずと続けています。私たちは使徒信条を唱えるたびに、教会を信ずという言葉を繰り返すのですが、一体教会を信ずとはどうすることなのでしょうか。全能の父なる神、また聖霊は、目に見えないお方ですから、神と聖霊を信じるというのはよくわかります。イエス・キリストは目に見えるお方で、初代の弟子たちは見て聞いて手で触ったのですけれど、今日の私たちはイエス・キリストを見たことはないし、今見てはいませんけれども、聖書にあるように、私たちはイエス・キリストを愛しており、信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っているのです。ペテロ第一の一章八節ですね。信仰は、目に見えない事実を現実とし、今ここで体験させてくれるものなのです。イエス・キリストを信じる信仰を与えられている。この信仰の力を受けている。そのことを心から感謝したいと思います。目に見えない神、キリスト、聖霊は信じるものですが、教会は目に見えるものなのに、わざわざ信じるというのはどうしてなのでしょうか。教会は目に見えるものであるとともに、目に見えない面を持っているからです。教会はそこに人が集まって、何らかの活動をし、組織や建物があるというだけのものではありません。それだけなら、他の団体と何も変わるところはありません。教会には、それ以上のもの、もっと本質的なものがあります。それがなかったら、どれだけ多くの人が集まっていても、また盛んに活動をしていても、それは教会とは呼べません。教会を信じるというのは、教会の目に見えない本質を信仰によって知り、現実のものとしていくことなのです。聖書では、教会は神の民、キリストの体、そして聖霊の宮であると呼ばれています。神は旧約時代にイスラエルを神の民として選ばれました。それは、神の救いを体験したイスラエルが、今度は他の国々に神の救いを告げ知らせるためでした。しかしイスラエルはその使命を忘れてしまい、国々に神の救いを告げ知らせるどころか、自分たちの救いすら保てなくなってしまいました。それで、神は新約時代には、あらゆる国々の中から、イエス・キリストを信じる者たちを選び、彼らを神の民とし、イエス・キリストの救いを地の果てまで述べ伝えるという使命をお与えになったのです。教会は福音を伝えるという使命を与えられた新約時代の神の民です。また教会はキリストの体です。これはキリストの手足となって働く体のようなもの という意味ではありません。キリストの体というのは比喩ではありません。教会は頭であるキリストとの命のつながりを持った実際の体なのです。首を切られた体がもはや生きた体でないように、キリストとの命のつながりを持たなければ、それは生きた教会ではないのです。そして、キリストの体と言われるときには、教会がキリストの命によって生かされ、成長し、実を結ぶものであることが言われているのです。さらに教会は聖霊の宮です。聖霊はキリストを信じる者一人一人のうちに住まわれるとともに、教会を神殿、宮、聖女として選び、神を礼拝し、神の栄光を表すところとされました。教会が神の民であること、キリストの体であること、そして聖霊の宮であることは、信仰によって聖書から学ぶのでなければ理解することができません。多くの人にとって教会は、クリスマスにページェントを楽しみ、イースターにエッグハントをするところ、バザーやコンサートに行くところであるかもしれません。クリスチャンもまた、恒例のイベントをこなしながら、年月を過ごすだけで、教会の目に見えない面、つまり教会の本質を見失っているかもしれません。私たちは、使徒信条で、教会を信ずと告白するたびに、教会にとって目に見えるものが全てではないこと、教会が単なる人の集まりだけでなく、父なる神、キリストと聖霊のものであることに、改めて気づかされるのです。そして目に見えるものよりも、目に見えないものがもっと大切であることを教えられるのです。教会を信ず。この言葉によって、私たちは、教会が神のもの、キリストのもの、聖霊のものであって、神からの使命を与えられ、キリストによって生かされ、聖霊によって聖別されていることを再確認するのです。そして教会が神の民、キリストの体、聖霊の宮であることを信じ、それを確認するのは、教会が神の民として使命を果たし、キリストの体として成長し、聖霊の宮としてその存在をこの世に示すためです。教会を信ずというのは、単に教会とはこういうものだということを述べることではなく、教会をそのようなものにしていくことなのです。教会には神の民として神の救いの恵みを告げ知らせる使命が与えられています。ペテロ第一二の九にこうあります。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。初代教会は宣教の教会でした。イエス様があなた方はエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと言われたように、人たちはキリストの証人となりました。ペテロはペンテコステの日に、このイエスを神は蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。と言って説教しています。イエス様の名によって語ることを禁じられたり、投獄されたりしても、弟子たちは神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。私たちはこれらのことの証人です。神が ご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人です。と言って、キリストを証しし続けました。パウロも他の人たちと同じ使命を受け、キリストを証ししてきました。パウロはこう言っています。けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の20章24節です。そしてこの使命は、人たちだけでなく、キリストを信じるすべての人にも同じように与えられています。すべてのクリスチャンは、キリストの証人なのです。キリストの証人になる。この使命は、初代教会から21世紀の今日まで変わることがありませんでした。一般の企業ですと、最初は行き場所の会社であったものが、後に銀行になったりする。ビジネスの内容は変わるということがあります。けれども、教会は2000年の間、福音を伝えるという同じビジネスを続け、変わることがなかったのです。The same business in 2000 years. これは教会の誇りです。そしてそれはこれからのちも変えてはならないものなのです。今日世界は狭くなりました。かつてはヨーロッパやアメリカから宣教地に行くのに何ヶ月もかかりましたが、今では1日2日で世界中どこにでも行けるようになりました。世界宣教は達成されたかのように思われていますが、共産主義やイスラムの国ではまだ福音を語ることが許されていません。かつては教会が栄え、多くの宣教師を送り出してきたヨーロッパは、今ではそこに行って福音を語らなければならない宣教地、ミッションフィールドになっています。日本人のことを考えますと、キリスト教について何らかの知識はありましても、100人のうち99人はまだキリストの福音に接していないのです。それが証しされていないのです。失われた一匹の羊という例えがありますけれど、日本人の場合は100匹のうち99匹が失われた羊なのです。イエス様は、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。マタイ24-14と言われました。福音はまだ全世界に述べ伝えられていません。福音はすべての国民に、またそれぞれの国のすべての人に明かしされなければならないのです。しかしどうやってそのことができるのでしょうか。それは決して一人二人の宣教師や伝道者によってできるものではありません。マスメディアだけでできるものでもありません。信仰を持った一人一人のキリスト者がその置かれた場所でキリストの証人になる。身近な人々にキリストを証していく。それしかありません。教会を信ずと告白するたびに、私たちに与えられたキリストを証しする使命を新たにしていきたいと思います。教会は神の民としてキリストを証しします。では教会はキリストの体として何をするのでしょうか。エペソ4-13-16にこうあります。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちは、もはや子供ではなく、人の悪巧みや、人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、 もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。教会はキリストの命によって育まれ、成長していくキリストの体なのです。教会には外に向かって福音を述べ伝えていくという使命とともに、自らを成長させていくという務めがあるのです。もちろん、成長させてくださるのは神様ですが、キリスト者の一人一人にも、教会と自分自身の健全な霊的成長を目指していくために、なすべきことがあります。教会は、自らが成長することなしには、出て行って福音を伝え、周りの人々に使える力を持つことができません。その実を結ぶことができないのです。教会の成長にとって大切なことはいくつもありますが、今日の箇所には、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。二節三節ですね。そうありまして、一致が教えられています。この一致というのは、それぞれのローカルチャーチ内での一致だけでなく、すべての教会、教会と教会の間での一致のことも語っています。謙遜、柔和、寛容、愛、忍耐、平和は、一つ一つの地域教会ばかりでなく、お一人のキリストにつながるすべての真実な教会の間でも実現されなければならないのです。聖書は、教会はもとより一つであると教えています。日本語では、エペソの教会、ピリピの教会と訳されていますが、言語ではエペソにある教会、ピリピにある教会となっています。一つの教会が、エペソにもピリピにも、そして世界中に散らばって存在しているのだというのです。神様は唯一であり、一つの神の民しかお持ちになりません。お一人のキリストは一つの体しかお持ちになりません。体は一つ、御霊は一つです。死は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。四節五節にある通りです。この言葉は、どの国にある、どの教派の教会であれ、本物の教会は他の教会から独立して存在しているものではないということを教えています。スポーツ、将棋、囲碁、そういう世界では、互いに競い合うことによって技術が成長していきます。しかし、教会の霊的な成長は、教会のメンバーが互いに競い合ったり、この教会とあの教会、あの教団と別の教団が競い合ってできるというものではありません。エペソ 4-16 に、キリストによって体全体は、あらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。とある通りです。私たちは、血と愛の中で初めて成長することができるのです。そしてこの一致がキリストの愛と恵み、救いを最も効果的に明かしするのです。ピーター・ショルテス司祭によって作られた We are one in the spirit という歌がどの教会でもよく歌われるようになりました。We are one in the spirit.We are one in the Lord, and we pray that our unity will one day be restored, and they'll know we are Christians by our love. 私たちは、聖霊によって一つ、主にあって一つ、 私たちはこの一致が回復されるように祈る。その時人々は私たちが主を信じるものであることを私たちの相互の愛によって知るだろう。教会が一つであることを覚え、一致を目指していくとき、私たちは神の民としての使命を果たすことができ、キリストの体として成長することができるのです。教会を信ずと告白するとき、教会の一致が現実のものとなるよう祈り、励みたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたはイエス・キリストを信じる者のただ一人の父。私たちに一人の救い主と一人の聖霊をお与えくださったお方です。どうぞ私たちがお一人の聖霊に励まされ、キリストを唯一の頭とすることによって、一つの体であることを証しすることができるようにしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。